Hello there, how's everything? A little bit sad. Oh, I'm a little bit pissed off. さっきですね、ちょっとコピーはモノマネとちゃうでーちゃな話を、録音したんですけどね、ファイルサイズがでかすぎてうまいことカットできない。もうこのカットしてもね、半分ではないか、4分の3ぐらいかに、カットしてもかえってファイルサイズがでかくなるんですよね、このソフトウェアの関係かなんか知らんけど、まあ前はほっとこう。 OK、 岩村圭南さん聞いていただきましたか？岩村圭南さんはオーバーラッピングをまあね、押してはりますけど、それをモノマネと表現してありますね。で、僕が言ってるカーペインというのも基本的にはオーバーラッピングの延長線上です。オーバーラッピング、まあ、タイミング合わせてくださいということですね。完全にタイミング合わせてしまって、音の特徴も合わせてください。例えば Let you know っていうのを Let you know っていう人もいますけど、 I'll let you know ね、それを I'll let you know っていう人もいますけど、その人が I'll let you know って言ってたら I'll let you know って言うんですね。で、その人が I'll let you know って言ってたら I'll let you know、それ真似してくださいっていうですね。はい。それで、タイミングを合わせるだけじゃなくて、イントネーション、ストレス、まあアクセントね、それから声色、声の調子、まあ声の調子っていうのは何かっていうと、結局その時のその人の気持ちが乗り移るわけですよね。怒ってる時の話し方、寂しい時の話し方、悲しい時の寂し方、それぞれ声の感じが違いますよね。それを真似してください。で、それをやると結局それと同じような状況で、まあまあもちろん全く同じ状況はないけれども、よく似た状況で自分が悲しい時、楽しい時、嬉しい時、そういうような話をそういう口調で喋るというのがすぐできるようになりますね。はい。で、それをね、せんと棒読みしてるとね、やっぱり感情がこう乗ってきた時に舌がついてこないんですよね。はい。だからそのアウトプットする時のそのまんまの状態でインプットする、まあ練習するっていうことですね。それ考えたら、まあオーバーラッピングっていうその言葉の練習をもうちょっと一歩踏み込んで、もうアクティング、演技みたいなね感じになってるかもしれませんけどね、俳優さんが、演技をしている時と同じような感じで、その人の気持ちを表現するみたいな感じでやってみてもらったらいいんじゃないかなと思いますね。それで、まあモノマネというふうに表現するかどうかですね。まあ、私も時々そういうふうに表現することもあるんですけど、できればそれは避けようと思ってます。なんでかというと、モノマネっていうとね、特徴をわざわざこうオーバーに誇張して笑いを取るためのモノマネ芸っていうふうに思いますよね。まあ、そういうふうに捉える人がいるんですけど、そんなことは全然する必要ないわけですよね。人を笑かすために練習してるわけじゃなくて、僕らは言葉をインプットしたいわけですよ。言葉の練習、音読練習、口頭練習の一環としてカーペインをしますよということだから、別にその人を笑かす必要ないので、誇張せずに同じように聞こえた通りに真似してください、モノマネっていうとそれ以上してしまって、結局またずれてしまうことになっては意味がないんですよね。だから、まああんまりモノマネモノマネっていうで、そう、モノマネって言ったら他のところ全然似てないけれども、なんか特徴的なところだけ似てるから似て聞こえる、それで OK では全然違いますからね。人は笑わないけれど人は笑わせないけれども似てるっていうのを目指してほしいということでございますね。で、その時に考えなあかんのは、一つ一つの音を出すタイミングが完全にで、まあ完全にっていうのはできるかできひんかは別ですよ。完全にそのお手本の人が喋ってるのと同じタイミングで全ての音を出す。それから、全てのその強弱、高低の特徴を再現する。 気持ちを感じながら、声色が変わってるようだったら 声色が変える、声が裏返ってるにあったらこれを裏返すっていうのをすることによって、やってみてください。でそうすることによってまあまあ感情を入れてるようなセリフなんかも自分がそういうそれに近い場面に遭遇した時にそのまま使える状態でインプットができますっていうことと、オーバーラッピングね、ただ単にタイミングを合わせるっていうことだけでも最初と最後だけが合ってたらよしっていうようなそんな甘い話ではなくて、全ての単語を全ての、同じタイミングでね、言うっていうようなところまでやろうと思うと相当練習必要です。でそれに、気持ちも含めて声色も含めて当然イントネーションストレスは含めて、同じものを作ろうっていうことを目標にしようとすると、まあそれは相当回数こなしますわね。相当回数こなしながらその時に当然意味はもちろん感情も気持ちも自分の頭の中で再現しながら練習しているわけですよね。それは染み込みますね、染み込ませてくださいというところがまあまあモノマネじゃないっていうことですね。だからまあどっちかというとコピングはオーバーラッピングダッシュなんですか、オーバーラッピングの延長線、まあ同じ名前を使っても別にオーバーラッピングでコピングという名前をわざわざ作ってね言う必要もなかったのかもしれないけど、なんかこうオーバーラッピングって言ったらタイミングが合うてるだけっていうような感じに聞こえません？そうじゃなくて音の大きさ、イントネーション、それから、まあ、声色、そんなものまで完全に写しを作るんですっていう、コピーするんですっていうような感じをより強調したかったのでね、オーバーラッピングという言葉っていうよりかはコピングというのを使うように動かしてるんですけどね、まあまあそんなことです。だから基本的にやってることは山本健さんがおっしゃってる、オーバーラッピング、それからモノマネっていうのと、まあ似てます。ただあくまでも忠実に再現するっていうところを目指してほしいっていうことですね。モノマネという言葉が一人歩きして特徴的な部分だけを誇張して、似てる似てるとは言われるけど実際によく聞いてみたら全然違うことを言ってるってなことのにならないようにしてほしいですね。はい、あそうそう、それ言うたらね、僕ねオバマさんの勝利宣言とかやりますけどね、やってる本人はね結構似てると思うんですよ。でそれを聞いてる人も似てるっていうふうにおっしゃるんですけど、自分で録音して撮ってみるとね全然違うんですよね。愕然としますね。もっと似てると思うねんけどなと思ってたらもう全然違う。だからまあそれでいいです。聞いてモノマネをやる芸人さんがやるようなモノマネをやる必要は全くないので、そこのところを間違わんでくださいね。はい、まあ、間違えてる人少ないかな。それとまあまあ細かい話をすれば、例えば同じような文でも複数の言い方することありますね。例えば Let you know っていうか Let you know っていうかね、お手本が Let you know って言ってたら Let you know で練習してください。 Let you know って言ってたら Let you know で練習してください。それから He's one of them とか言うなんね、これ one of them の V っていうところをある程度やってる人もいれば He's one of them で完全にもう one of them って、ね、V を出さない人もいます。まあまあもう人の違いというよりかその時その時の違いなんでしょうけどね、V をやってないんだったら自分も V を出さずに One of them って One of them ってやるっていうことですね。それから V をやってるのが聞こえたら One of them ってちゃんと自分も V をやるいうところまで真似をしてください。はいそんなことです。 OK, thank you very much for listening. Bye.